地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは9月17日付北海道新聞より、語り継ぐアイヌの心、ビラトリで交渉文芸セミナー。アイヌ民族に伝わる交渉文芸の大切さを紹介するセミナー、アイヌ交渉文芸の継承、語りの記憶を未来へが16日日高管内ビラトリ町で開かれた。二豚にでのアイヌ語学習やアイヌ文化の記録の取り組みについて報告が行われた。文字を持たなかったアイヌ民族は、ウエテケレ、ミンワ、ヤ、ユカラ、英雄叙事詩などを語り継ぐ交渉文芸を発達させた。貴重な文化を次世代に広く伝えようと、二豚にアイヌ文化博物館が主催した。町民ら約60人が参加。同博物館の関根健二学芸員補が公園で子どもたちを対象にしたアイヌ語教室でゲームなどを取り入れていることに触れ、子どもは楽しみながら言葉を覚えていると報告。次世代への文化継承に向けた講座では、地域のお年寄りが自ら講師として言い伝えを披露していることも紹介し、継続することで語りになれ、話す訓練にもなっていると語った。ビラトリで取材を続けるアメリカ・ニューヨーク在住の映像作家、溝口直美氏も、アイヌ民族を撮影した記録映画を来年に完成させることを発表。将来は教育にも活用してほしい、と話した。講演の合間には、町在住の木端幸子さん、茅野玲子さんら、古老4人が交渉文芸を披露した。本日2つ目のニュースは、9月25日付、北海道新聞より、英雄忍び法要祭、釈迦印像前で礼拝。アイヌ民族の英雄、釈迦印を忍ぶ法要祭が、9月23日、日高管内、新日高町静内、マウタの、マウタ公園で行われた。道内各地のアイヌ民族ら関係者約1000人が参加し、祭壇の前で祈りを捧げた。新日高アイヌ協会などで作る実行委員会の主催で71回目、命日の1ヶ月前の秋分の日に毎年催され、この日は公園内の釈迦印像前で、カムイの実、神への祈りが行われた。同協会の大川勝会長は、釈迦印の戦いをアイヌ民族の歴史の原点と位置づけ、過去の歴史を重く受け止め、世界の先住民族との信仰を深め、未来に前進しようとしている、と話した。像の老朽化が進み、来年にも、ブロンズ像へ建て替えることも示唆した。釈迦印は1669年、漢文9年、不平等な交易を強いた松前藩に抵抗して戦いに挑んだ。当初は優勢だった戦いも次第に劣勢となり、最後は謀殺された。本日3つ目のニュースは、9月26日付北海道新聞より、アイヌ民族の工芸伝える館内の二人、森の名手、名人に。森の恵みを生かした優れた技術を持つ人を認定する2017年度の森の名手、名人に、日高館内からビラトリ町の貝沢由紀子さんと浦河町の浦川田橋さんの二人が選ばれた。共にアイヌ民族に伝わる優れた伝統工芸を受け継ぐ職人で、二人は今後も作品を作り続けたいと喜んでいる。森の名手、名人は、公益社団法人国土緑化推進機構が2002年度から森づくり、加工など4部門で検証している。本年度は全国で70人、道内から計5人が認定された。貝沢さんは、国の伝統的工芸品に指定されているアットゥシ、樹皮の布を織り続ける。19歳で結婚後、ギボラから教わった。夫、森幸さんを36歳の時に亡くした後、4人の子育てに追われながらも織り続けた。アットゥシは、広葉樹、オヒョウの内皮を薄く裂いておる。クルミや玉ねぎなど、身近な草木を使った染色、乾燥などの複雑な工程を一人でこなす。全国から注文が届き、早朝から深夜まで作業を続けることもあるが、貝沢さんは、織るのが大好きなので、全く飽きません、 と話す。貝沢さんのアット紙は女性用の帯に加工されることが多いというが、年十数本しか作れない。糸の太さはまちまちで、帯の幅31センチに揃えることはたやすくないが、絶えず気を使いながら作業に当たっています、と語る。満足に折れたものはないと言い、死ぬまで勉強、評価され、地域のためになるなら嬉しい、と語る。浦河出身の浦河さんは、アイヌ民族が熊や鹿の解体時に使う独特の文様が刻まれたマキリ、小刀を作っている。手に馴染み、使いやすいものができるようこだわりたいと話す。札幌の建設会社の社員だった30代で狩猟を始め、独学でマキリ作りに取り組んだ。北海道開拓記念館、現北海道博物館に通い、展示品のマキリや祭祀具を観察し、技術を磨いた。故郷に戻り、1981年に民芸品店を開店。絵や鞘に彫られた繊細な文様の評価は高く、東京や大阪で出張販売するとよく売れた。2002年には、イギリス・スコットランド国立博物館所蔵のアイヌ民族の工芸品の複製事業にも携わった。浦河さんは、美しい作品を残した先祖を誇りに思う、多くの人が興味を持つ作品を作れば、文化は伝承されると信じたいと話す。本日4つ目のニュースは、10月4日付、北海道新聞より、2020年開設予定の象徴空間、知事が建設予定地視察。高橋晴美北海道知事は、10月3日、胆振管内視察の一環で町内を訪れ、国が2020年に開設するアイヌ文化復興の拠点、民族共生象徴空間の建設予定地や、道が整備に関わる JR 白老駅周辺などを視察した。高橋知事は、戸田康彦町長の案内で、民族共生象徴空間の予定地で建設工事の進み具合を見て回り、開業に向けて整備が進んでいる真っ最中、道としてできることは支援したい、と感想を述べた。町の玄関口である白老駅では、民族共生象徴空間を訪れる観光客を出迎えることになる駅舎を見学し、胆振総合振興局の坂野正人副局長から、象徴空間をイメージしやすいよう、駅舎をアイヌ文様にする案についても検討中、などと説明を受けた。視察中、戸田康彦町長は、国が目標とする年間100万人の来場を達成するため、道と連携していくことが確認できた、と話した。以上が本日のニュースですが、シロさんコメントをお願いします。
はい、先ほどですね、森の名手と名人に、貝沢由紀子さん、そして浦河田橋さんが認定されたということは非常に喜ばしいなと思っております。今後ますますの活躍を期待しております。はい。
ありがとうございます。最後にイベントのお知らせです。10月29日日曜日11時より札幌市ピリクコタンのアイヌ文化交流センターにおいて第1回アイヌフードフェスティバルが開かれます。アイヌ女性会議メノコモシモシの主催で、アイヌにとっての食をテーマとしたパネルディスカッションや、コンプシト、シポロシトなどの料理教室も行われます。ぜひ足をお運びください。以上が地域のニュースのコーナーでした。担当は仙石優子でした。